昇天したキリストの天の務めのもとで復活したキリストを増殖させる。第1日、ローマ筋1。使徒行伝は天におられる復活し昇天したキリストを掲示しています。使徒行伝1章3節。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きておられることを多くの確かな証拠によって彼らに示し、40日にわたって現れ、神の王国についての事柄を語られた。使徒行伝1章9節。イエスはこれらのことを言い終えると、彼らが見ている間に引き上げられ、雲が彼らの視界から彼を連れ去った。A、天における主の生活と務めは使徒行伝の内容です。B、主の昇天は彼が天における彼の生活と務めを開始することでした。使徒行伝5章30節。私たちの父祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスを復活させました。31節。この方を神は元首また救い主としてご自身の右に引き上げ、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えてくださいました。1. この開始は彼を新しい領域の中へともたらし、すなわち天の中へともたらしました。今、彼が天で彼の生活と務めを持っています。2. 使徒行伝は復活し、昇天したキリストが今や天で生きておれ、そこで務めを捨ていることを掲示しています。C. キリストの昇天は神が彼を引き上げることでした。使徒行伝2章36節。こういうわけでイスラエルの前科は確かに知っておきなさい。あなた方が十字架につけたこのイエスは、神は主またキリストとされたのです。1. 主は主、すなわち万民の主とされて、万物を所有しました。また彼はキリスト、すなわち神の油塗られたものとされて、神の使命を遂行しています。ヘブル1章9節。あなたは義を愛し、不法を憎まれます。それゆえに神、あなたの神は、歓喜の油をあなたのパートナーに勝って、あなたに塗られました、と言われます。A、主は神として絶えず主でした。しかし、人としては復活において、彼の人生を神の中へともたらした後、昇天において主とされました。ルカ1章43節。私の主の母君が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。B、彼は神の使わされ、油の慣れた方として生まれた時からキリストでした。しかし、そのような方として、彼はまた昇天において正式に神のキリストとされました。ルカ2章11節。こうにし、ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれたになった。その方こそ主なるキリストである。マタイ16章16節。シモン・ペテロが答えていた。あなたはキリスト、生ける神の子です。ヨハネ1章41節。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳せばキリスト意味する、に出会ったと言った。A、昇天したキリストは元首、開始者、創始者、補起人です。ヘブル12章2節。私たちの信仰の創始者、また完成者であるイエスをひたすら見つめていなさい。彼はご自分の前に置かれた喜びのために、恥をも厭わないで十字架を耐え忍び、そして神の御座の右に座しておられるのです。1. 彼が元首であることは、彼の権威と関係があることからです。マタイ28章。18節、イエスは来て、彼らに語って言われた。天においても、地においても、一切の権威が 私に与えられている。2、彼はご自身の権威を用いて主権を持って主を支配し、神の選ばれた民が彼の救いを受けられるように環境を安排します。使徒行伝17章26節、また彼は一人からあらゆる国民を作り、地の全面に住まわせ、予定された時期と居住の境界を定められました。27節、それは彼らに神を求めさせるためであり、また彼らが神を探し求めさえすれば神を見出すことができるためです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられるのではありません。第2日目 B、 神が彼の右に引き上げた方は救い主でもあります。 1、 イエスの肉体となることは彼を人とならせ、彼の人の生活は彼が人の救い主となるよう資格付け、彼が十字架につけられることは人のために完全な贖いを成就し、彼の復活は彼の贖いの働きを立証し、彼が引き上げられることは彼を支配する元首として就任させ、彼が救い主となるようにしました。 2、 私たちは御座の上のキリストによって栄光の中にある方によって救われました。エペソ1章20節、神はその力強い大能をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から復活させ、彼を天上でご自身の右に座らせ、21節、すべての支配、権威、力、主権、そしてこの時代ばかりではなく来たるべき時代においても唱えられるあらゆる名を超えてはるかに高くされました。 A、 私たちは救われた時、彼と共に天上に座らせられました。エペソ2章6節、キリストイエスの中で私たちを彼と共に復活させ、彼と共に天上で座らせてくださいました。 B、 キリストは御座から私たちを救い、御座へと至らせました。これは私たちの救い主としての昇天したキリストです。ローマ筋2、私たちは昇天したキリストの天の務めと協力して復活したキリストを増殖させるために、使徒行伝の内在的な意義を知る必要があります。 A、 使徒行伝はキリストと共に復活し昇天した一組の人々の記録であり、彼らはキリストを彼らの内側に命として持ち、キリストが彼らの上で力また権威となっています。彼らは内側にある命としての三種の神によって生き、彼らの上にある強さ、力、権威としての三種の神によって活動します。ヨハネ20章22節、彼はこう言って彼らの中に息を吹き込んで言われた、聖霊を受けよう。ルカ24章49節、見よう、私は私の父が約束されたものをあなた方の上に送る、ただあなた方は高いところから力を着せられるまで都にとどまっていなさい。第3日 B、 使徒行伝は体の中で体を通して体のために活動し働く一組の人々の記録です。使徒行伝1章14節、これらの人は皆婦人たち、イエスの母マリア、イエスの兄弟たちと共に一つ思いでひたすら祈り続けていた。1、使徒行伝が提示しているのは体の行動また活動であって、体とは無関係の個人的な活動ではありません。 2. 使徒行伝が含んでいるのは信者たちが一つ思いで活動し働く麗しい絵です。彼らは体の中で体を通して体のために 行動します。使徒行伝2章44節。信じた人たちは皆共にいて、すべてのものを共有にした。45節。彼らは自分の財産や所有物を売り、それらをすべての人にそれぞれの必要に応じて分けた。46節。また日ごとに一つ思いで宮に固く居続け、家から家でパンを裂き、歓喜して純真な心で食物に預かり。47節。神を賛美し、すべての人に対して恵みを得ていた。そして主は救われる人たちを日ごとに加えて一緒にされた。 C 使徒行伝は神聖な水流イウスの流れを見せています。そこにはただ一つの水流、ただ一つの流れしかありません。啓示録22章1節。また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。 D 使徒行伝には一組の人々がいます。彼らは復活と昇天の意義を知っており、彼らの命としてのキリストによって生き、彼らの力また権威としてのキリストによって活動し、自分が体であり、体の中で体のために一つの神聖な水流の中で活動していることを認識しています。これが使徒行伝の内在的な意義です。使徒行伝4章33節。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活の証をした。そして大いなる恵みがすべてのものの上にあった。
第4日目。ローマ数字3。昇天したキリストは彼の天の務めを完成してご自身を増殖させ、神の王国が確立されて、彼の豊満としての諸生会を建造するために一段の証人を用います。それは人の教えによって訓練された一組の伝道者を用いて伝道の働きを行わせるのではありません。一段の証人は肉体となり十字架につけられ復活し、昇天したキリストの生ける証を担っています。使徒行伝1章8節。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムにおいても、ユダヤ全土とサマリアにおいても、また地の果てまでも私の証人となる。 A 使徒行伝で記録されているように、主が彼の昇天において天における彼の務めを完成するのはこれらの証人を通してです。彼らは彼の復活の命の中にあり、彼の昇天の力と権威を帯びており、彼ご自身を拡大させて神の王国の発展とならせ、エルサレムから開始して地の果てまでに至ります。1。証しすることは主や霊的な事物について見て享受するという経験を必要とします。それは単に教えることとは異なります。使徒行伝2章40節。ペテロは他にも多くの言葉で厳かに証しをし、彼らに勧めてこの曲がった世代から救われなさいと言った。2。パウロは奉仕者また証人として定められました。使徒行伝26章16節。起き上がってあなたの足で立ちなさい。私があなたに現れたのは私を見たことと私があなたに表そうとしていることについて、あなたを奉仕者証人として定めるためである。 A 奉仕者は務めのためであり、証人は証のためです。 B 勤めは主に働きと関係があり、奉仕者が行うことと関係があります。証は人と関係があり、証人が何であるかと関係があります。 B 主の復活は 使徒たちの証の中心点でした。使徒行伝1章22節。すなわち、ヨハネのバプテスマに始まり、主が私たちを離れて挙げられた日まで、常に共にいた人たちの一人が、私たちと共にイエスの復活の証人となるべきです。第5日、1、神は彼のしもべイエスの復活を通して、また彼の昇天において、彼の栄光を表しました。使徒行伝3章13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの父祖の神は、彼のしもべイエスに栄光を与えられました。あなた方はその方を引き渡して、ピラトが釈放することを決めていたのに、彼の面前で拒否しました。15節、あなた方はあの命の創始者を殺しましたが、神は彼を死人の中から復活させました。私たちはそのことの証人です。2、主イエスの復活は、彼の肉体となること、人生、地上での人の生活、神の定められた死を後に戻って指し示します。また彼の復活は、彼の昇天、天における務めと行政、再来を前に向かって指し示します。使徒行伝2章23節、神の定められた決議と予知によって引き渡されたこの人を、あなた方は不法の者たちの手によって十字架に釘付けて殺してしまったのです。3、主は神であり、また復活でもあり、不朽の命を所有しています。ヨハネ1章1節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネ11章25節。イエスは彼女に言われた。私は復活であり、命である。私の中へと信じる者は、たとえ死んでも生きる。ヘブル7章16節。この方は、肉の戒めの律法に従ってではなく、不朽の命の力に従って建てられたのです。A、彼はそのようにいつまでも生きている方であるので、死は彼をとどめることができません。B、彼はご自身を死に渡しましたが、死は彼を捕まえる術がありませんでした。むしろ死は彼によって打ち破られ、彼は死から復活しました。啓示録1章18節。また生きているものである。私は死んだが、見よ、永遠にわたって生きている。そして死とハデス、黄泉の鍵を持っている。4。人たちが復活したキリストの証人であったのは、ただ言葉においてだけでなく、彼らの生活と活動によってでもあり、特に彼の復活の証を担っていました。キリストの復活の証を担うことは、神の新約エコノミーを完成することでの重点、中心点です。使徒行伝2章32節。このイエスを神は復活させました。私たちは皆、そのことの証人です。第6日、ローマ数字4。私たちが昇天したキリストと協力して、復活したキリストを増殖させることは、命における行動であり、福音を広めるためです。使徒行伝10章1節。さて、カイザリアにコルネリオという名の人がいた。イタリア歩兵隊と呼ばれる部隊の百人隊長であって、2節、信心深く彼の前科と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈り求めていた。 3節。ある日の第9時ごろ、彼は神の御使いが彼のところに来て、コルネリオよというのをビジョンの中ではっきりと見た。9節。翌日、この人たちが旅をしてその町に近づいていた時、ペテロは第6時ごろ祈るために屋上に上がった。10節。ペテロは非常に空腹になって食事をしたいと思った。そして人々が用意している間に彼は夢心地になった。11節。すると天が開けて大きなシーツのような入れ物が四隅を吊るされて地に下ってくるのを見た。12節。その中にはあらゆる四つの足の動物、地の這うもの、空の鳥が入っていた。13節。そして声が彼に望んだ。ペテロよ、立ち上がりなさい。殺して食べなさい。14節。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私は俗なものや汚れたものを一度も食べたことがないからです。15節。するとまた声が彼に二度目にあった。神が清めたものを俗なものとしてはならない。16節。こういうことが三度起こってから、直ちにその入れ物は天に引き上げられた。17節。さて、ペテロは今見たビジョンは何のことなのかと戸惑っていた。すると見よ、コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当て、その戸口に立った。18節。そして叫んで、ペテロと呼ばれるシモンがここに泊まっておられるかと尋ねた。19節。ペテロがそのビジョンについて思い巡らしていると、その霊は彼に言われた。見よ、三人の人があなたを訪ねて来ている。20節。さあ、立ち上がり、降りていき、何も疑うことなく、彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのである。21節。ペテロはその人たちのところに降りて行って言った。見なさい、あなた方が訪ねているのは私です。あなた方が来られたのは何のためですか。22節。すると彼らは言った。百人隊長コルネリオは正しい人で、神を恐れ、ユダヤの全国民に称賛されている人ですが、あなたを家に招いて言葉を聞くようにと聖なる御使いによって示されました。 A。 この命における行動は主の昇天における天の務めと強調しています。 B。 使徒第8章、第9章、第10章において主は外側で彼の弟子たちを動かして福音を述べ伝えさせました。彼は天で務めをして彼の弟子の何人かを感動させていました。1。ピリポは主の天の務めに応答してエルサレムを離れてガザへ行きました。8章26節。これはピリポの側での強調であり、命において行動して福音を広めました。2。使徒行伝第9章には驚くべき三者の関係があり、キリストは天において務めをし、アナニアとサウロは地上でそれに強調しました。3。使徒行伝第10章においてペテロは主と協力して異邦人に福音を述べ伝えました。 C。 これはキリストの天の務めのもとにある命における行動としての正しい福音の述べ伝えです。使徒行伝5章42節。そして毎日宮の中で、また家から家で教え、イエスがキリストであるとの福音を述べ伝えてやまなかった。1。 キリストは頭として彼の統主権を行使して至るところで彼の弟子たちを動かしました。彼らは油断せずに彼の天からの務めに応答しました。2. 主の回復の中の福音の述べ伝えはこのようであるべきです。すなわち命における勝利を得る行動であり、キリストの統主権の下で彼の天の務めに協調することであるべきです。使徒行伝13章1節。さてアンテオ家の地にある教会にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの父、兄弟マナエン、サウロなどの預言者たちと教える者たちがいた。2節。彼らが主に仕え断食していた時、聖霊が言われた。さあバルナバとサウロを私のために選び分け、私が彼らを召した働きに当たらせなさい。3節。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出した。4節。2人は聖霊によって使わされ、セルキアへ下っていき、そこから船でクプロに渡った。
経験1。クリスチャンは内側は命の霊で、外側は権威の霊で満たされる。使徒行伝はキリストと共に復活し昇天した一組の人々の記録であり、彼らはキリストを彼らの内側に命として持ち、キリストが彼らの上で力また権威となっています。彼らは自分自身によってではなく命としてのキリストによって生きます。彼らは自分自身の命を忘れて自分自身を否みます。さらに彼らは自分自身の力、自分自身の方法、あるいは自分自身の手段によってではなく、彼らの力、方法、手段としてキリストによって歩き、活動し、働きます。今や彼らの手段、方法、力であるこのキリストは彼らの上に下った聖霊です。言い換えると彼らは内側にある命としての三一の神によって生き、彼らの上にある強さ、方法、手段としての三一の神によって活動します。これが使徒行伝の内容です。私たちは主の復活と昇天の意義を、復活の日に主の息を吹き込んだことと、ペンテコステの日に激しい風が吹いたことの両方を含めて認識しなければなりません。今や私たちの内側には息があり、私たちの上には激しく吹いている風があります。私たちは内側に三一の神を命として持っており、その同じ三一の神を外側に権威として持っています。そのようなものとして私たちは紹介です。使徒行伝第2章でエルサレムから始まって、この地上にはただ一つの流れしかありませんでした。初期の弟子たちは皆その流れの中で行動し、活動し、働きました。流れには二つの水流はなく、常に一つの水流でした。主によって起こされた人たちは皆、遅かれ早かれ、その流れの中へともたらされました。さらに、人たちは自分たちが体であることを認識し、常に体の中で、体のために、一つの神聖な水流の中で活動します。私たちが皆、復活と昇天を知るだけでなく、自分自身によってではなく、体の中で、体のために、一つの流れの中で、復活の中で生き、昇天の中で活動する程度にまで、はっきりしますように。これが、使徒行伝の真の意義です。
在職青年、中高生編。クリスチャンであるあなたは、内側に命の霊があります。この霊は、あなたの内側で命であり、喜び、知恵の源です。また、外側には力と権威の霊があなたを覆っています。この霊は、警官の制服のように、あなたの外側を覆い、あなたの活動のために、権威、強さ、方法、手段を提供します。警官は制服を着ていなければ、路上で笛を吹いて、走行中の車に指示をしても、誰も相手にしません。しかし、同じ人が制服を着て笛を吹くと、その権威の上に人々は皆、警官に従います。同じようにあなたは天敵制服である力と権威の霊を外側に着ているのです。悪魔サタン邪悪な霊悪鬼どもは皆このことを知っており、クリスチャンを非常に恐れています。 しかしながら、権威の霊を着る前に、あなたはまず命の霊で内側が生かされている生きた人でなければなりません。死んだ人に制服を着せても意味がないからです。在職青年であれ、大学生であれ、中高生であれ、あなたは自分が誰であるかを神の言葉と信仰によって正確に認識する必要があります。神の言葉と信仰によってというのは、あなたの天然の感覚や希望によってではないという意味です。人の感覚は周りの環境や自分の状態によって変わり得ます。しかし神の言葉は変わりません。神の言葉を読み、自分の霊と信仰を活用して御言葉を受け入れてください。第一ペテロ1章24節。なぜなら、すべての肉は草のようで、その栄光はすべて草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。25節。しかし、主の言葉は永遠に存続する。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。あなたは会社や学校でイエスの証人としてリーダーになるために再生され、神の子供、キリストの兄弟、キリストの体の一主体になったことを認識してください。またあなたは内側は命の霊で満たされ、外側は権威の霊で満たされているという素晴らしい卓越した事実をはっきり知る必要があります。あなたは決して自分の感覚に従って自分を卑下したり、あるいは高ぶったりしてはいけません。天然的にへりくだって自分はダメな人だと言ってはいけません。他方、あなたがリーダーになると言っても体の一主体ですので、キリストと教会を離れてリーダーになるということではありません。へりくだって体の中で自分の分を果たすべきです。アーメン。
経験に、教会はキリストの天の務めのもとで福音を述べ伝える。ピリポは主の天の務めに応答してエルサレムを離れてガザへ行きました。彼は荒野を歩いている間、天のキリストに応答していました。主は感動させることができる一人の弟子をそこの荒野に持っておられたのです。彼がピリポに近づいてあの馬車と一緒になりなさいと言われたとき、ピリポは走り寄ってその宦官がイザヤ書を読んでいるのを聞きました。あなたはピリポがいかに天の務めと強調していたかを見るでしょうか。これを通してエチオピアの宦官は主にもたらされたのです。これはピリポの側での強調であり、命において行動して福音を広めました。使徒行伝9章での状況は似ていました。ビジョンが天から望んだとき、アナニアは祈っていたに違いありません。主は天の映像を通して彼に語り、そして彼をサウロに向かわせました。天の映像の伝達が望んだとき、サウロも祈っており、アナニアが来るのを見ました。驚くべき三者の関係があり、キリストは天において務めをし、アナニアとサウロは地上でそれに強調して、すべてはサウロを主にもたらすことを目指しました。使徒行伝第10章では、コルネリオと名付けられたローマの百人隊長が祈っており、その時、御使いが来てペテロに人を使わすよう彼に告げました。彼は彼らと共に生き、コルネリオと彼の家族、そしておそらく兵卒たちも皆主にもたらされました。これは正しい福音の述べ伝えです。それはキリストの天の務めのもとにある命における行動です。それは外国伝道本部によって組織された運動ではありません。キリストは頭として彼の統主権を行使して、至るところで彼の弟子たちを動かしました。そして彼らは油断せず、彼の天からの務めに応答しました。回復の中の福音の述べ伝えがこのようであること、すなわち命における勝利を得る行動であり、主の統主権のもとで彼の天の務めに協調することを私は望みます。
奉仕、福音の述べ伝え編。神戸にある教会は、2017年上半期で32名バプテスマすることができました。主を賛美します。以前には、最大で年間184名バプテスマしたこともありましたが、神戸の度量、主日人数125から145名では、そんなに多くの人を顧みることができません。何年も100名以上の人をバプテスマしてきたことは、ニューウェイの第一歩、生むことでの大きな前進であり、日本において福音の突破口を開くという重要な意義があったと言えます。ニューウェイの第二歩は牧養です。一方で、質は量から来るので、ある程度の量がなければ、良い器を得ることは期待できません。他方、神戸の牧養の努力から考えると、年間に60から80名ぐらいのバプテスマ人数を得ることが適当であると考えています。 下半期も30名以上の平安の子をバプテスマすることができますように。日本において福音は徐々に伝えやすくなっているとはいえ、日本はこの世の君サタンの支配力が非常に強い国、典型的なサタンの王国です。私たちは体の中で霊的な戦いを戦うため、一つ霊と一つ思いで戦う祈りをする必要があります。主イエスよ、日本において以前よりサタンの支配が弱くなっています。教会は福音を伝えることでさらにサタンを恥ずかしめます。エペソ6章10節、最後に主の中で、また彼の力強い滞納の中で力づけられなさい。11節、神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。12節、というのは私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天井にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。フィリピ1章27節、あなた方が一つ霊の中でしっかりと立ち、一つ魂を持って福音の信仰とともに奮闘しており、体の頭であるキリストは彼の天の務めの中で福音の述べ伝えのために活動しており、私たち体の主体に感覚を与え支持します。私たちは福音の述べ伝えがキリストの天の務めに呼応する働きであり、体の中の働きであることをはっきりと認識する必要があります。ハレルヤ。
ヨハネ10章のマイルストーン、宗教の中の盲人の必要、命の牧羊。ヨハネ10章1節、誠に誠に私はあなた方に言う、羊の囲いに門を通って入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。2節、しかし門を通って入る者は羊の牧者である。3節、門番は彼に開き、羊は彼の声を聞く、彼は自分の羊の名を呼んで彼らを導き出す。4節、彼が自分のものを皆出すと彼らに先立っていく、羊は彼の声を知っているので彼に従っていく。5節、しかし見知らぬ者には決して従わないで彼から逃げ去る、それは見知らぬ者の声を知らないからである。7節、そこでイエスは再び彼らに言われた、誠に誠に私はあなた方に言う、私は羊の門である。8節、私より前に来た者は皆盗人であり強盗である、しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。9節、私は門である、誰でも私を通って入る者は救われ、また入ったり出たりして牧場を見出す。10節、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他ならない、私が来たのは羊が命を得しかも豊かに得るためである。11節、私は良い牧者である、良い牧者は羊のために自分の命を捨てる。12節、雇われていて牧者ではなく羊が自分のものではないものは狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げ去る、狼は羊を奪いまた追い散らす。13節、彼が逃げ去るのは彼が雇われたものであって羊のことを顧みないからである。14節、私は良い牧者である、私は私のものを知っており私のものは私を知っている。16節、また私にはこの囲いのものではない他の羊もいる、私は彼らをも導かなければならない、彼らは私の声を聞く、こうして一つの群れ一人の牧者となる。
一節の羊の囲いは律法あるいは律法の宗教としてのユダヤ教を象徴します。キリストが来られるまでは神の選びの民はその中で保たれ貢献の下で守られていました。このことは原則において私たちも同じです。人は成長してある程度の年齢、中学生頃になると自分の意思で主を選び主を信じることができます。しかしそれまでは適切な成長を持つため文化の中で保護される必要があります。ユダヤ人の場合はユダヤ教の律法がその保護であり、日本人にとっては日本の文化が保護となります。日本人は日本の文化に従ったしつけ、礼儀、常識などによって育てられる必要があります。そうでないと動物のような野蛮な人になってしまい、社会生活を送ることが困難になります。続けて一節の羊の囲いの門は主イエスです。 羊の群れは夜の間、囲いの中で守られなければなりません。しかし、昼間は囲いから出て、緑の牧場に行き、小川の新鮮な水や緑の牧草を享受する必要があります。もし宇宙に主イエスがおられないなら、人は囲いから出て牧場に行き、享受することができません。しかし、神に感謝します。彼は一つの門を確立されました。それは主イエスです。主イエスは、一方で十字架上で血を流し、人の罪を担い、神と人との間の罪の障害物を取り除かれました。他方、彼は彼の命を解き放ち、命を人の中に分け与えました。主の血と主の命によって主は門となりました。人はこの門を通して神の命の豊富な享受の中に入ることができます。
キリストはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、パウロなどの神の選びの民がキリストの来られた後、律法の囲いから出てくるための門です。あなたも門であるキリストを通して文化の囲いから出て、緑の牧場の享受の中に入ることができるのです。9章で見えるようになった盲人もここの羊です。彼は主によってユダヤ教の囲いから連れ出されました。ですからこの章は第9章の継続です。9節の牧場は羊を養う場所としてのキリストを象徴します。牧場が利用できないとき、例えば冬の期間や夜間には羊は囲いの中で守られなければなりません。牧場の用意ができると羊はもはや囲いの中に留まっている必要はありません。囲いの中に保たれているのは過渡的であり一時的です。牧場にいてその方法を享受することは最終的であり永久です。キリストが来られる前は律法は後見人であって律法のもとにいることは過渡的でした。今やキリストが来られたからには神の選びの民は皆律法から出て彼の中に入り、彼を彼らの牧場として享受しなければなりません。これは最終的であり、永久であるべきです。主は良い牧者であり、羊であるあなたの名を呼んで、あなたを囲いから牧場へ導き出します。牧者の親密で甘い語りかけに感謝します。十節は、私が来たのは羊が命を得、しかも豊かに得るためであると言います。この命のギリシャ語はゾーエであり、新約では永遠の神聖な命に用いられています。11節の命のギリシャ語は宗家であり、魂。魂の命を意味します。主は、人として宗家の命、人の命を持っておられ、神として、ゾーエの命、神聖な命を持っておられます。彼はご自身の魂、宗家の命、人の命を捨てて彼の羊のために贖いを達成されました。それは彼らが彼の造営の命、彼の神聖な命、永遠の命に預かり、それによって一人の牧者である主ご自身のもとで、一つの群れへと形成されるためです。良い牧者として主はこのようにして、またこの目的で神聖な命を持って彼の羊を養われます。
人々は幼い時、それぞれの文化や宗教の囲いの中で守られ育ちます。その後、人々は門であるキリストを通して罪が許され、命が分与されて、牧場の豊富な享受に入ることができます。しかし、多くの人はキリストを受け入れないので、門がありません。その結果、文化や宗教の中に留まり続けることを強要されています。ただし、このことは文化のあらゆる面が間違っているということではありません。実は多くの日本人、特に若者たちは日本の文化の固定観念や形式主義が嫌になっています。しかし、彼らには出口がないので、批判しながらもその中に留まらざるを得ません。例えば、2015年12月に起きた電通の東大卒業の若い社員が自殺した事件では、日本の文化の効率を無視し、根性論を主張することによる異常な残業や休日出勤が原因でした。残業しすぎると効率を極端に悪化させます。しかし、日本人は効率が悪化しても、そのことを考慮せず、残業によって埋め合わせをしようとします。若者はこのような合理的でない考えを軽蔑していますが、その中から抜け出す道がありません。しかし、主に感謝します。人が主を信じると、その人は牧者と門を持ち、人の文化や宗教の領域から神聖な命、 象への命の豊富な享受の領域に移ることができました。あなたは貢献人である文化、一時的にしか役に立たない文化の中に留まり続けたいでしょうか。それとも文化の中で保護された後、緑の牧場の新鮮な豊富の享受の中に入りたいでしょうか。キリストはすでに十字架で死に、三日後に死から蘇りました。それは彼が囲いの門となり、あなたを緑の牧場の享受にもたらすためです。キリストは良い牧者であり、囲いの門であり、緑の牧場です。牧者と緑の牧場の素晴らしい享受について、次の詩歌を読み、歌ってください。16節に一つの群れ、一人の牧者があります。様々な国の人々はそれぞれの文化の中で育てられました。もし彼らが自分の文化から出て、命の牧養のもとでの享受の中に入らなければ、人々は一つの群れになることはできません。文化の違いが衝突を生むからです。